会訳2017をお持ちの方は旧約聖書の869ページにあります。失礼しました、870ページになります。エステル記8章1節から8節。その日、クセルクセス王は王妃エステルにユダヤ人を迫害する者ハマンの家を与えた。モルデカイは王の前に来た。エステルが自分と彼との関係を明かしたからである。王はハマンから取り返した自分の指輪を外して、それをモルデカイに与え、エステルはモルデカイにハマンの家の管理を任せた。エステルは再び王につけて、その足元にひれ伏し、アガク人ハマンがユダヤ人に対して企んだ災いと、その計略を取り除いていただきたいと泣きながら嘆願した。王がエステルに金の尺を差し伸ばしたので、エステルは身を起こし、王の前に立っていった。もしも王様がよろしければ、また私が王様のご好意を受けることができ、このことを王様が最もだとお思いになり、私のことがお気に召すなら、アガク人ハメダタの子ハマンが、王のすべての州にいるユダヤ人を滅ぼしてしまえと書いたあの企みの書簡を取り消すように証書を出してください。どうして私は自分の民族が降りかかる災いを見て我慢していられるでしょう。またどうして私の同族が滅びるのを見て我慢していられるでしょう。クセルクセス王は王妃エステルとユダヤ人モルデカイに言った。見よ、ハマンの家を私はエステルに与え、彼は柱にかけられた。ハマンがユダヤ人たちに手を下そうとしたからである。本日はこの箇所から小沢牧師に自分の同族のためにと題してメッセージを取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは今主の御言葉を主体求めてここに座っております。どうか主が豊かに命の御言葉を語りくださり、ここにあなたのご栄光が現れますように、委ねて主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。いつものようにこれまでのあらすじを簡単に振り返ってから今日のところに入ります。時代は、今から2500年ほど前の時であります。ペルシャ帝国が一番当時大きかったわけですが、そのペルシャ帝国の王であるクセス王は、側近としてハマンを取り立てるんですが、そのハマンに対して、人々は頭を下げなさいと、王は命令を出しておりました。ところが、モルデカイという人物はだけがこのハマンに頭を下げません。そのことを恨んだハマンは、モルデカイがユダヤ人であることを知っていましたので、モルデカイ一人だけでは気が済まない、ペルシャ帝国のすべてのユダヤ人を滅ぼしてしまうのだということで、自分の、立場を利用して王の名前で法令を国中に発布します。ユダヤ人を滅ぼすという法 総令を出すわけです。でこれをモルデカイから聞かされたエステルですけども、このハマンの悪事を王様に訴えようといたしますけれども、エステルの手にはこのハマンを訴えるだけの証拠が決定的な証拠がない、まあどうしようということでもうギリギリのところまで追い込まれてしまいます、まあ、そんなギリギリの時に不思議なことがエステルが知らないところで起きていきます。その夜王様はなかなか寝つかれないということで宮廷の行政文書である年代記を持ってこさせて、まあ、それを読ませていました。そうしたら、かつてモルデカイが、王様の命を救うという、まあ、大手柄を立てていたことがそこに書いてあったんですけども、この、モルデカイに何の栄誉も与えていなかったことを見つけました。でなぜだろうと当然、まあ、王様考えたときにいろんな証拠を集めていったら、どうもハマン、側近であるハマンが、わざと栄誉を与えていなかったらしいということに気がつきます。で、そういうことが、まあ、その夜、あるいはその翌日にかけて、そういうことがあったことを、まあ、知らなかったエステルは、もう証拠がないという、でもこれを言わなくてはということで、まあ、本当に覚悟して王様に、ハマンは悪人であると訴えたわけですけれども、実は王様にはもうハマンが悪人であるという証拠があったわけですね。それで、あ、やっぱりそうだったのかと王様は了解いたしまして、まあ、その後いろいろちょっとあるんですけれども、結局ハマンは、自分がモルデカイを吊るそうと自分の家の庭に建てた、柱に逆に自分が吊るされて、まあ、裁かれたと、まあ、これが前回までのあらすじであります。で、まあ、私たちはここまで読んでですね、ああこれでもう一件落着、問題は解決したと、まあ、思うかもしれませんが、実はまだ問題は解決していないんですね。ハマンは裁かれて失脚をいたしましたが、ハマンが自分の立場を利用して出した法令は有効なままで残っているわけです。ということは、このままではユダヤ人は滅ぼされてしまうということになってしまうわけです。で、この問題を何とかしなければいけないわけですね。で、これに対してエステルとモルデカイはどう行動していったのか、まあ、そこに神様のどのような身思いがあったのかということを今日見てまいります。それで一節をお読みいたします。その日クセルクセス王は王妃エステルにユダヤ人を迫害する者ハマンの家を与えた。モルデカイは王の前に来た。エステルが自分と彼との関係を明かしたからである。まあ、ハマンが失脚した、まあ、裁かれた、追放されたという、まあ、その日のことでありますけれども、この時、まあ、王様は何をしたかが書いてあります。でここで初めて、まあ、モルデカイが王様のところに来たということが書かれています。で、エステルは先ほどちょっと触れましたが、王様を殺そうとする、まあ、暗殺計画があるよという情報を王様に伝えた時でありますけれども、この情報を掴んだのは、ユダヤ人モルデカイであるということまでは王様に告げておりました。しかし実はそのモルデカイは自分のを育ててくれた親戚であるということは伝えていなかったんですね。なぜかと言いますと、モルデカイから、まあ、それは言っちゃいけないと口止めされていたからであります。でこれは一般常識から言いますとちょっと奇妙であります。普通であればですね、もうこれ大きなチャンスなわけですね。何しろ、王妃エステル、その親戚がモルデカイなわけです。まあ、血がつながっているということでありますから、でそのモルデカイが大手柄を立てましたということですから、もう王宮の高い地位に取り立ててもらう絶好のチャンスなわけですね。 もう盛んにアピールする、私の親戚ですからどうか王様、このモルデカイを取り立ててくださいと、言えばですね、王様は当然そうしたはずなんですけれども、モルデカイは一切そのようなことをさせなかったんですね。 でもこのハマンの事件を通してモルデカイが王妃エステルの親戚であったということを知って王様は、かなり驚いたと思うんです。前回も触れましたが、常々エステルの謙遜さには王様も大きな感銘を受けておりましたが、その親戚であるモルデカイも、大手柄を立てたのに栄誉が与えられていないことが何年も続いたのにもかかわらず、どうして私に栄誉をくださらないのですかと、そういうことを要求してもよかったのに、全然そういうことをしない。それどころか、今分かったのは、モルデカイのは王妃エステルの親族であるということも、言わなかった。隠していた。常識から言えば全部反対なんですね。なぜそこまでこう謙遜なんだろうか。王様は非常に強い印象を受けまして、ハマンはいなくなりましたので、さあそこに空いた、側近の席がありますけれども、そこにモルデカイを、座らせることになったということになります。で、2節がそれですね、王はハマンから取り返した自分の指輪を外してそれをモルデカイに与え、エステルはモルデカイにハマンの家の管理を任せた。この自分の指輪を外して与えたというのが、まさにこの、王様の、が持っている、大きな権利を、このモルデカイに委ねたということであります。で、自分の一番身近な側近であります、もう大臣は何人も他にいましたけれども、その大臣の位を飛び越えるほどの大きな力がこれで与えられたということですから、選ぶ方にしても慎重なになるはずですね、王様は。で、実はハマンを選んだ時も王様は、大丈夫だろうかと、やはりいろんなことを調べたと思うんです。で、その調べた結果、ハマンはもう信頼できる人間だということで、自分の指輪をハマンに与えたんだろうと思うんです。ところが、今、蓋を開けてみましたら、実はハマンは王様に反逆するものであったということが、暴露されたんですね。で、これは王様にしてみれば、不祥事ですね。自分が任命した部下が、こういうことをしてしまったということですから、じゃあ次にまたこの側近を選ぶというときに、やはり普通相当慎重になりますね。もう一度失敗しましたので、もう二度と失敗しないように、慎重に大丈夫かという調査をするはずであります。これ例えば聞いた話であればですね、銀行というところなんですね。で、そこで新入社員を採用いたしますというであれば、銀行はお客さんの信用第一になりますね。社員が借金だらけですとか、なんかちょっと、危ない道歩いてましたっていうようなことがあったら、銀行に関わることでありますから、そういう人はやっぱり採用しないわけです。ですから、事前にいろんな調査をするんだということを聞いたことがあります。で、モルデカイは、王の側近となるかどうかという、そういう候補に選ばれたわけですから、聖書ではですね、すぐにこう選ばれたかのように書いていますが、当然王様だってモルデカイが大丈夫だろうかというその調査を行ったと思うんです。そうしますと、実は不都合な事実が発覚するんですね。ここには出てませんが、前のところに書いてあるんですね。先ほど言いました。ハマンが側近に取り立てられたとき、モルデカイだけがハマンに膝をかがめなかったんです。で、これは王様はですね、このハマンに 膝をかがめてひれ伏せっていう命令を出していたのにもかかわらず、モルデカイはそれに背いた、違反した、守らなかったということなんですね。でこれが不都合な事実である。でモルデカイには言い分があります。気に食わないから頭を下げたのではないですね。聖書の申命記というところに、神様がアマレクの記憶を天の下から消し去らなければならないという、箇所がありまして、アマレクの記憶を天の下から消し去る、つまりアマレク人は滅ぼされるんだということを神様が語っていたんですけれども、それは、イスラエルがかつてアラノを旅していた時に本当に弱って疲れ果て、そしてまた本当に道に横たわって、多くの人たち、元気な人たちは前に進んでいくんですけども、自分たちはだんだん遅れて、後ろに遅れていくわけですね、歩けなくて。でそういうふうに困っている人たちをこのアマレク人が襲って、いろんなものを奪い、命まで奪っていったということを神様は本当にそれに対して怒ったわけですね。なんてひどいことをする、だからアマレクは滅ぼされるんだということを言っていたんですけども、このハマンが実はこのアマレク人の子孫であったわけです。でモルデカイはそれを知っていたので頭を下げなかったということなんですね。しかしペルシャ帝国において私は聖書の御言葉を守っていますから王様の命令には守りませんというそんな言い訳は通用しないですね。重大な違反行為であります。ということはこれはもうそれだけで王様の側近になる資格は本当はないんです。しかし王様はそれを知りながらそれでも、モルデカイを側近に採用したということになります。そこでどういう判断をしたのか聖書には書いてありませんけれども、少なくとも決まり事を守った守らなかったというそういうところで判断したのではないということですね。確かにモルデカイは王様の命令に違反はいたしましたけれども、でも後から振り返るとモルデカイの判断は間違っていなかった。モルデカイが悪人であるということを、最初からそういう対応をしていたんだということであります。おそらく王様はこのモルデカイのそういう資質を見抜いていたんだと思うんです。それで、王の側近に取り立ててまいります。でもモルデカイにしてみれば今言ったように聖書の御言葉に従っていただけであります。だからそれで栄誉を与えられるとかそういうことを求めたわけではなかったわけですね。さて、これまでが、モルデカイの話ですけれども、今度はエステルの側、あるいはエステルとモルデカイというこの2人にもう少し視点を移していきたいと思います。エステルの言葉によって、ハマンの悪事が暴露されました。そして今、エステルの育ての親であるモルデカイも王の側近に大抜擢されました。当時ニュース番組っていうのはなかったでしょうけども、今、そのあるニュース番組が当時あったとしたらですね、コメンテーターは言うでしょうね、今や王妃エステルの一族は王宮を支配するぐらいに、力を得て王様でさえ彼らの力を無視することはできない、おそらくそういうことを言う。で世間の人たちはもうそういう目で、この2人を見たと思うんです。そうしますとこのエステルでありますが、エステルの前はワシュティという人が王妃でしたけれども、この、その ワシュティという人は、自分は偉いんだということで、王様の命令を無視するぐらいの振る舞いをしたわけですね。その結果ワシティは追放されてしまいましたが、エステル もですね、これだけの力を持つようになりましたら、まあ、ワシティまでとは言わなくても、かなりこう、大きなことをすることができるんです。例えばですね、今問題になっているこのユダヤ人を滅ぼしなさいというハマンが書いた法令です、あの文書ありますけれども、これを取り消さなきゃいけないわけですが、じゃあどうするかといったら、もうモルデカイは王様の指輪を預かっております。で、王妃エステルはあの王様の信頼を勝ち得ていますから、エステルとモルデカイはあの別に王様にあの許可をもらわずにですね、あのこのユダヤ人に降りかかろうとしている災いを取り除けるような法令をあの自分たちの判断だけで出すことができるんです。いや、かつてハマンはそうしたんですね。王様に相談もせず、ユダヤ人を滅ぼすという法令をハマンはあの勝手に出した。それで何も問題なかったわけですので、ここでもですね、エステルとモルデカイは協力してあの王様に伝えることなく、ユダヤ人を救う法令を出すあの立場にあったんです。ところがですね、エステルはどうしたかと言いますと、自分には何の権威もない、権力もない、まるでもうあの何もないもののような姿をして、王様の前で頭を低くし、身を低くし、そしてまた自分は王様に願い出る資格もないのだというあの態度で泣きながら、あのひたすら王様の憐れみを乞い求めるんです。5節6節をお読みいたします。もしも王様がよろしければ、また私が王様のご好意を受けることができ、このことを王様が最もだとお思いになり、私のことがお気に召すなら、アガク人ハメダタの子ハマンが王のすべての州にいるユダヤ人を滅ぼしてしまえと書いたあの企みの書簡を取り消すように証書を出してください。どうして私は自分の民族に降りかかる災いを見て我慢していられるでしょう。またどうして私の同族が滅びるのを見て我慢していられるでしょう。まあ、こういあのこのようにして、王様に訴えたわけですけれども、このエステルが語っている、言葉の中で、まあ、ある一つの箇所に注目してまいります。まあ6節のところにありますが、自分の民族に降りかかる災いと言ってますね。で、同じように今度は、繰り返しますけれども、私の同族が滅びるのを見て、我慢していられるでしょうというふうに、自分の民族あるいは、私の同族って書いてあの言っております、で、実はエステル記の中でこれとあのほとんど同じ表現が今まで2度繰り返されておりました、2章の10節というところなんですけれども、まあ、先ほどあのモルデカイが言っちゃいけないよということと関係していたんですけれども、2章10節で、エステルは自分の民族も自分の生まれも明かさなかった。モルデカイが明かしてはいけないと彼女に命じておいたからであるとですね。ここにあの自分の民族、自分の生まれもってありますが、これはあの先ほどの同族と訳している言葉と同じであります。もう一箇所は同じ2章の20節ですね。2章の20節、エステルはモルデカイが彼女に命じていたように、自分の生まれも自分の民族も明かしていなかった。やっぱりこれはモルデカイがそう命じていたんだということですね。やはりこうなぜか2章のあたりで2回もあの同じことを繰り返して、実はもうあのそのことがあの8章と大きく関係しているんだということになります。モルデカイはなぜかそのことをあのエステルに明かしちゃいけないよとあの言っておりましたが、 実はそのことが今エステルにとって大きな問題っていうかになっているんですね。もう自分の民族、自分の同族、これはもう生まれ故郷とか親族とか家族とかそういう意味が含まれているんですけれども、彼らに降りかかっている災いはもう黙って見ることができません。というのは、もうユダヤ人というのは私の家族なんです、私の親族なんです、本当に他人事じゃないんです。彼らが殺されるというのならば私も死んだも同然になってしまうのですというふうにして、訴えているんです。で、私たちは、人生の中でこれだけの願いをするというのはほとんどないだろうと思うんですね。逆にですね、誰か困っている人に出会うことはあると思うんですね。で困っている人に対して、何かをすることがあります。助けることがありますね。でその時自分の心の中にどういう思いが湧き起こるかであります。よく聞く話でありますけれども、でかつて私もそうだったわけですが、私はあの人を助けてあげたというふうに考えるわけですね。つまり自分はあの人に良いことをしたのだと思って、心の中で喜ぶっていうよりも何ていうか、ね、優越感に浸るんですね。良いことをしたと自然に喜ぶというよりも何か自分は、正しいことをしたことを勝ち誇っているというんでしょうか、そういう思いになることがあります。実はそれは本当に助けていることではないんですね。ただ単に自分の自己中心的な思いからやっているに過ぎないんですけども、でもそういうふうに往々にしてなりがちであります。で、じゃあエステルはどんな思いでこのユダヤ人のために今働いているか、彼らを助けてあげたいというそういう中、自分の優越感に浸るためにやっているんじゃないですね。彼らの苦しみは自分の苦しみでもあり、彼らが殺されるならば私も殺されてしまうんだ、に自分とその他のユダヤ人たちと何の変わりもない、同じ彼らが死ぬなら私も死ぬ、彼らが生きるなら私も生きるという、そういう思いで訴えているんです。で、今までこのモルデカイとエステルのことを見てまいりました。このことから私たちは何を見ていくかであります。ただ単に、ああ、彼らはすごい謙遜な人たちだったんだね、すごいなという、そこで終わるんじゃないんです。ここから私たちはやっぱり神様の姿を見ていくわけです。何度も言っておりますけれども、このエステル記というのは神という言葉が出てこない不思議な書物であります。出てこないんだけれども、非常に信仰的な書物なわけですね。聖書に書いてあるわけですから。このエステルの姿、あるいはモルデカイの姿でもありますけれども、このエステルから実は、イエス様という方は、救い主であるイエス・キリストという方はどのような方であるかということが読んでいくうちに徐々にですね、最初は気がつかないんですけども、徐々にこれはイエス・キリストと同じなんだということに気がついてまいります。例えばどういうことかということですが、イエス様は父なる神様の右の座に座しておられると言われております。ですから地上のに住むような方ではないんですね。天に住んでおられる方であります。で、地上では私たちは罪人でありますから、罪を犯してひたすらに滅びの道を歩んで、それで苦しんでいくわけです。 で、それを、まあイメージとしては天の高いところに神様がおられて、その低いところにいる私たちをご覧になって、ああ苦しんでいるんだねと、大変だねというぐらいは思っても、それ以上何か手を出すとか助けるとか、そういうことは何もする必要はないんですね。なぜなら、私たちは神様によって作られたのにもかかわらず、アダムとエヴァ以来、神様に反抗しまして、神などいりません、あなたなしで私たちは生きますからという生き方をしてしまいましたから、神様にしてみれば勝手に出ていったものですね。それで苦しんでいたとしても勝手にしなさいという、放っておくということができるんですね。ところが、じゃあ神様はそれで放っておいたかというと、そうじゃないですね。もし神様何もしませんというなら、別に聖書何もなかったわけですが、聖書が与えられているということは、神様は放っておかなかったということであります。エステルは実はを見たときにそういうところが分かってまいります。エステルは、ある時王様に、見初められまして、王宮に入ることになったわけですね。王妃として迎えられました。で、その時に、王妃になってからこのユダヤ人が滅ぼされていくという問題が持ち上がってきたわけです。で、エステルは最初王宮の中にいましたから、自分は関係ないと、いや助けたいとも思うけれども、それは私にはできません、王妃ではあるけれども王様にそんなことをしたら私は殺されますから、ということで、なんとなくエステルは最初私は関係ないという態度を取ったんですね。ところがモルデカイから、説得されたんです。あなたは王宮にいるから助かると思ってはならない。もしその時何も、そこで何もあなたがしないというのであれば、あなたの父の家も、滅ぼされるから、つまりあなたは何かをしなくちゃいけないのだということをモルデカイから言われて、初めてエステルは目が覚めました。これは自分のとは関係ないっていうんじゃなくて、まさに、自分のことである。ユダヤ人が苦しむということは自分も苦しむということになるんだということに気がついて、で、今王妃エステルとなった、不思議だな、自分で望んだことでもないのになんで王妃になったんだろうかと思っていましたら、実はこの時のためかもしれないと、モルデカイはエステルに教えたんですね。このユダヤ人を救うために神様があらかじめあなたを王妃に備えたのだよと。それなのに何もしないというんであれば、あなたは滅ぼされた。神様になぜか自分が選ばれて、そのような立場に立つようになったときに、エステルは自分の命を投げ打って、死ぬ覚悟をして、このユダヤ人のために行動を始めていくんです。で、王宮の中にいるから助かるとは思っていない。やっぱり、命をかけて、まるで王妃ではない一人の人となって、エステルは王様に訴えて、神様も同じであります。父なる神のそばにおられた子なるイエス様は、そこにいつまでもいるということではなくて、私たちの苦しむ姿をご覧になって、これは自分のことであると受け止めてくださったんですね。そして、なんとかその罪人を救わなければならないと、もう、なりふり構わずということでしょうか。その私たちのところに降りてこられて、で、どういうふうにして降りてこられたかといいますと、人となってこられました。人の姿をとって、私たちのところに住んでくださいました。それはなぜそこまでするのか。このエステルのが6節で言っているのと同じなんですね。この 私たちが滅びてしまうということは神様にとって我慢ができないことなんです。苦しんでいるのを黙っていることなど私にはとても我慢ができないとイエス様が思ってくださったんですね。じゃあ神様なんですから、人となられたとしてもこの方は神様であります。大きな奇跡も確かに行いました。死んだ者も蘇らせるという奇跡さえ起こしたんです。ですからこの世界を神様が作られた時、言葉一つで作ったように私たちを救うというのであれば、あなたの罪は許されましたよと一言言って、はい、それであなた方は許されましたから大丈夫と、それで私たちを救うことができたはずであります。ところがそういうことしなかった。どうしたかというと、ご自分の体を十字架につけるんです。で、そこで苦しんで、苦しむだけではない、ご自分の命を捨ててくださって私たちの罪を許そうとしたんです。もうこれは不思議なことであります。なぜそこまでするんですか。やっぱりエステルと同じなんですね。エステルは自分にいろんな権力、能力、すべてもうあったわけです。法令を出す、王様の名前で法令を出すくらいの力を持っているのにもかかわらず、その権利は一切使わないんです。もう王様の許可がなければ私は何もできないのだという態度でひれ伏していくんです。何も持たないかのような姿ですね、このエステル。王妃ですよ。王妃なのに、何もできない。という訴えをしているんです。これはイエス様と同じです。十字架にイエス様がつけられたとき、人は見たんですね。ああ、神の子だとかなんとか思ってたけど、何もできないの。人は救ったのに自分自身を救えないのだという、みんなこうその吊るされたイエス様を見て、笑ってバカにしました。あざ笑ったと言います。でもそれが神様の御心でありました。それだけのことをして私たちを救おうといたしました。ですからもし罪人のがこの神様の前で自分の罪を悔い改めて救われたならば、神様はどう思ってくださるんだろうかと思うんです。これほどの思いを持って私たちに関わろうとしたんです。かつてハマンのように自分の栄誉を求めてそうしたんじゃないです。そういうものを求める必要もないわけですよ、神様です。ただただ神様の方からあなたが滅びることは耐えられない、我慢できないのだという思いで私たちに関わってくださったとき、もし私たちが神様の前で悔い改めて救われていくなら、神様どれほど喜んでくださるかということになります。ルカの福音書の15章7節にありますけれども、一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも、大きな喜びが天にあるですと。これはちょっと誤解受けそうな言葉でありますけれども、正しい人を99人いても天には喜びがないという意味ではないですね。これは極端な言い方をしているわけですけれども、それほどに、悔い改めることを喜びとするんだと、なぜならここまで神様は私たちのことを思ってくださるからなんですね。で、私たちはそういうことを普段は忘れているんです。いや、むしろ神様何もしてくれないんじゃないかな、私のことをもう無視してる、こんなに祈っているのに答えてくれないと、助けてくれないというふうに不満とかそういう不平は済むんですね。ところが陰でこういうことをしてくれているということは全然も見えていないので、不満とか疑問とかそういうふうとしか出てこない。でも このエステルの姿を見たとき、いかに神様が私たちの前でへりくだっておられたのか、実は私たちの方がもっともっとへりくだる必要があるのにですね、私たちは何者であるかのようにやっぱり思ってしまうんですね。まあ、それが本当に罪人の姿でありますけれども、私たちはこれほどの思いを持って神様に愛されているのだ、これほどの思いを持って救おうとされているのだ、その神様の御前でまた私たちは自身本当にどういうふうに歩んできたのかを振り返りつつ、またこの1週間を歩んでまいりたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、このエステルの姿を通して、本当にあなたご自身がどのような方であるかということが浮き上がってまいりました。権威と権力、すべてのものを持っておられる方であったのにもかかわらず、十字架においてすべてのものを捨て、すべてのものを用いることなく、いや何もないものの姿を取られ、すべてのものを剥ぎ取られ、手に周りに集まった罪人たちからあざけりの言葉を浴びせられ、恥ずかしめを受けながら手に命を捨ててくださったとき、私たちは手に十字架においてあなたにそのようなものをした罪人であることを告白しなければなりません。でそこまでして私たちを救おうとされているのだというあなたの愛をもう一度覚えます。それにふさわしいものではありませんけれども、本当にあなたが私たちと共におられ、あなたのは私たちが滅びることを我慢ができないほどに苦しんでおられるということを知り感謝いたします。どうか私たちがその主の見思いを知りながらまた歩んでいくことができますように。目の前にはわからないことや不安なことや恐れや困難や試練がたくさんあります。けれどももうすでにあなたがこのような救いを私たちに与えてくださっていることを信じて、その希望を失うことなく歩むことができるように励まし導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。